光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは在日大韓キリスト教会大阪西成教会です。在日大韓キリスト教会大阪西成教会は大阪市にあります。最寄りの駅は地下鉄四ツ橋線の花園町駅です。花園町駅の3の B 出口を出ますと、すぐ前に国道26号線の横断歩道が出てきます。それを渡ってそのまままっすぐ進みますと、左に大きなパチンコ店、その先にはほかほか弁当の店があります。さらに進むと左にファミリーマートが見えますが、その西隣の5階建ての茶色いビルの4階が教会です。駅から歩いて6分ぐらいのところにあります。日曜日は午前9時30分に教会学校が、午前11時に日曜礼拝、午後2時30分に午後礼拝が持たれています。水曜日には午後7時から水曜礼拝を行っています。また毎月第2日曜日と最終日曜日の午後1時20分に青少年のミニブラスバンドの教室を開いています。参加は無料です。教会の電話番号は06-6658-4203、06-6658-4203。住所は大阪市西成区梅南 2-4-29 です。ぜひお気軽にお出かけください。在日大韓キリスト教会大阪西成教会をご紹介いたしました。それではこの教会のキム・ムサ牧師の聖書のお話、教会は復活のイエス様に出会えるところ、お聞きください。
私は高校3年の2学期、秋も深まり肌寒さが厳しくなってきた頃に、気持ちが塞がって受験勉強に身が入らなくなりました。苦し紛れの逃避先として家の書棚に飾りとして並べられていたロシアのトルストイやドストエフスキーの全集に目が行き、やがてこれらの書物を通して私がそれまで知らなかった人間が生きる真の意味や神と人間の関係についての内容に引きつけられていきました。1974年の暮れ、ベトナム戦争も終わろうとしていた頃、テレビや新聞で沈みゆく国のために自分と同じぐらいの年の人たちが次々に死んでいくのを見て、人間にとって真の価値とは何かという問題に対して思い悩むようになりました。やがて大学に入りますが、まず頭を一枚刈りにし、一日に2食だけにし、てるてる坊主のような格好をして、すべての面で禁欲的な生活をしました。そんなある日、大学のキャンパスで全盲の女学生を見たときに、何ということか、わけのわからない気持ちが湧き上がってきたのです。その時改めて、どうしようもない自分の心の醜さを思い知らされ、学内にあった KGK というクリスチャン大学生団体の聖書を読む会に参加しました。そこで紹介された教会に通い始め、やがて洗礼を受けることになりましたが、一緒に洗礼を受けた友達の目に涙が浮かんでいるのを見たとき、自分の信仰は彼のそれとは深さが違うのではないかとふと思いました。しばらくして牧師先生から、水曜日の祈祷会にも出席しないかと言われました。その時は従えなかったのですが、 3ヶ月後に再び誘われた時、今度は断りきれず参加するようになりました。その教会では祈祷会で聖書の学びを終えた後、2人ずつに分かれてお祈りをするのですが、私はその中で相手の兄弟が目の前に主イエス様がおられるかのように祈っているのを見て、この人ほんまに神様を信じてある。自分も信じてるけど、この人たちの信仰とは質が違う。自分の信仰は自分が信じているということを信じているだけなのに、この人たちの信仰はただ信じているということに気がつき、悩み始めたのです。心が満たされず、平安もありませんでした。そんな中で牧師先生の説教を通し、自分の信仰が不十分なのは自我に死にきっていないからだと示され、自我に死ぬ練習を毎日しました。また聖歌の歌の中で、イエスは神の子、神ご自身であるというような歌詞が出てくるたびに、違う違う、私たちと同じ背丈の人間なのにどうして神なのかと反問し続けました。その時はまだ聖書の真理である父御子御霊の三位一体のことが本当には分かっていなかったからでした。それで心の中で神様に次のような切なる願いを祈り求めました。神様、どうか牧師が言うように、私がどうしようもない罪人であることを実感させてください。そうすれば私も教会のあの人たちのような信仰の確信から来る喜びと平安が受けられるでしょうからと。それから5ヶ月ほど経ったある深夜に、いつものように私が独り言のような祈りをしていた時、神が答えてくださいました。たった一言、お前は罪人だと。その時ルカの福音書13章の6節から9節にある、あの実を結ばない一軸の木のようにこんなものは切り倒してしまえという場面が私の心の中に映し出されたのです。恐ろしかった。その時人間の背丈とは全く違う岩尾のように大きなイエス様が、待ってくださいと私をかばってくださいました。ミハイル・エンデのモモという童話の中に出てくる時間を支配する神のような存在であるマイスターホーラが、ある時は青年であり、そしてまたある時は非常に年を取った老人でもあったように、イエス様は私のように小さな方でもあると同時に、岩尾のように大いなる方でもありました。恐ろしかった。でも嬉しかった。そしてその時そこには長く求め続けた深い平安と喜びに満たされている自分がいました。その時のことは44年経った今でも昨晩のことのように鮮明に覚えています。その時はっきりしたことは、イエス様は神の子であられ、復活して今も生きておられるという事実です。そのことが実感できたのです。信じていることを信じるのではなく、信じられたのです。そしてその時、不思議なことに無意識のうちに、私のすべてを捧げますと口走ってしまったのです。けれどもなかなか変わろうとしない人間の心というものはしぶとい、しぶといのが人間の心です。3ヶ月ぐらい天の御国にいるかのような喜びを感じていました。しかしそれもいつしか霧が晴れるように消えていきました。それから3年間、もちろん教会も休まず青年会にも参加していました。しかしそれだけで自分を捧げるまでには至りませんでした。やがて目の神経の病気にかかり、もう10分間も一つのことをしておれなくなってしまいました。もう苦しくてたまりませんでした。その頃韓国のある牧師先生がされた証のカセットテープを、私が通っていた大学の事務員であった日本人の信徒からもらいました。その牧師が若き日に結核の末期的な状態の中で、やがて主イエス様に出会って癒されたという証でした。私はそのテープを何回も聞きました。聞いているうちに自分の病気も癒されるのではないかとふと信じられるようになり、それから1ヶ月ぐらいしたある日、右斜めの方から何かが近づいてくるような気がして、それから数日後にその痛みが 消えてなくなっていました。しかし後で分かったことですが、私が非常に疲れた時や傲慢な考えや汚れた思いを持つようになった時に、それがまた出てくるのです。その度に自分が神様とお約束したことが思い出されるのでした。何年も何年も、そしてついに愛の神様は意志の弱い私のことをよくご存知であられたので、その愛のゆえに私を信じっぱなしにはなさらなかったことが本当に分かったのです。そしていつしかその痛みは全く消え去りました。以上は私のイエス様との出会いの小さな証です。私は聖書でイエス様のことを知識として知るようになりました。でもそのイエス様に出会うようになったのは、教会の礼拝や祈祷会の交わりを通してでありました。教会は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われたイエス様に出会った人々の集まるところです。今度の4月12日の日曜日は、そのイエス様の復活を記念するイースターです。あなたもぜひお近くの教会にお出かけくださり、今も生きてあなたを愛しておられるこの方に出会われますことを願ってやみません。Thank you.